今朝与えられている聖書をお読みしたいと思います。人の働き8章26節から40節です。新約聖書249ページになります。人の働き8章26節から40節をお読みいたします。さて主の使いがピリポに言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこは荒野である。そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り帰る途中であった。彼は馬車に乗り、預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポは走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の町で前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるであろう、語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。お尋ねしますが、預言者は誰についていくこう言っているのですか。自分についてですか。それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖書の箇所から初めてイエスの福音を彼に伝えた。道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、宦官は言った。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして馬車を止めるように命じた。ピリポと宦官は二人とも水の中に降りていき、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。二人が水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られた。宦官はもはやピリポを見ることがなかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアゾトに現れた。そしてすべての町を通って福音を述べ伝え、カイサリアに行った。以上の箇所から、救いへの導きというテーマで、石川宣教師にメッセージをしていただきます。お願いします。
新年が明けてからもう2回目の日曜日となっています。本当に新しい年が明けてから過ぎていく日々は早いもので、私のパプアニューギニアへの出発も来月末と近づいてきています。ですので、この主日礼拝でメッセージさせていただくのが今日で最後の機会となります。そこでいつもは同じ使徒の働きを最初から順番にメッセージしてきたのですけれども、そこではなくて、これからの働きに関係する宣教のメッセージをお話をさせていただきたいと思います。今日の箇所では、救いへの導きがどのようにして主によってなされるかということが 書かれています。ここに出てくるピリポという人物はもともとは伝道者ではなく教会の人々の食事を整える信徒の一人でした。しかしその配給係の仲間の一人であったステパノが殉教したことでエルサレムの教会に対する激しい迫害が始まり、使徒以外のクリスチャンたちは方々へと散らされていきました。そしてピリポもエルサレムからサマリアへと行き、そこで人々にキリストの福音を述べ伝えていました。12節にこのように書かれています。8章12節しかし人々はピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べ伝えたことを信じて、男も女もバプテスマを受けた。このようにピリポはサマリアで宣教の働きをし、多くの人が信じるようになっていっていました。そんな時、主の使いがピリポに新たな導きを与えたのです。今日の26節からですけれども、ここでまず注目していただきたいのがこの主による導きです。ピリポの行動から宦官の救いに至るまで、すべてにおいて主が働かれています。ここから救いは完全に主の導きによってなされるものであるということがわかります。主の使いはまずピリポにエルサレムからガザに下る道へ向かうようにと命じています。しかしそこに行くにはかなりの距離を移動していく必要がありました。またその場所は荒野と書かれていますから、人の住まないような地域だったと考えられます。主の使いはそこで何があるとか何をしなさいということは特に語っていません。ただその道に行けというだけです。ピリポはこれまでサマリアで順調に宣教の働きをしてきたわけですから、急にそんなところへ行きなさいと言われても戸惑ってしまいそうなものです。ここに留まってその今まで通り主の宣教の働きを続けていた方が良いのではないかと考えてしまいそうです。しかし彼は27節にあるように立って出かけました。この主の導きに素直に従うピリポの姿勢からは、彼が主と日常的に交わりを持ち主に絶対的な信頼を置いていることが見て取れます。主は私たちのことも日々導かれています。日常的に主と交わりを持って御心を祈り求めていれば、時々これは主の導きではないかとはっきり分かることがあるかと思います。しかし思いがけないような道が示されたとき、私たちはどのように応じるでしょうか。重い腰を上げられず、自分の居心地のいいところにとどまっていたい、そのような誘惑があることでしょう。しかし私たちも、ピリポのように、自分のいるその場所から立ち上がって、主の示されたところへ向かうようにと示されています。主の御業は日々前進しています。自分の慣れ親しんだ範囲にとどまらず、主の御声にいつも即座に聞き従える覚悟をしていることが大切です。そして主がピリポを導いたエルサレムからガザに下る道、ここは当時世界中の半分の交易を受け持つ道路だったと言われています。ですから、あらゆる国の人々が行き来していました。そこでピリポはエチオピア人の宦官に出会います。この人は女王の全財産を管理するほど大きな権力を持つ人物でした。エチオピアという場所は、イスラエルから見てエジプトの向こう側、北アフリカに位置しています。 そのためエチオピアはイスラエルの人たちから世界の果てと呼ばれていました。そんなに遠いところから彼は礼拝をするため千数百キロの道のりを登ってきたということです。彼が熱心に神の道を求めていたことがうかがえます。しかし当時異邦人はエルサレムの神殿で礼拝することはできず、庭にまでしか入ることが許されていませんでした。ユダヤ人と異邦人の信者との間にはこうした厚い壁があったのです。さらに宦官という立場は神の集会に加わることを立法でも禁じられていました。彼は自分の国では権力者であるのに対し、ユダヤ人の神を信仰する上では大変肩身の狭い立場にあったことがわかります。彼は人間的に見れば恵まれているようですが、心の渇きを感じていたかもしれません。そして主はピリポに次の導きを与えます。29節、御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。御霊は宦官と交流を持つようにと示されたのです。ここで二つ目に注目したいのが神が人を導き手として用いられるということです。聖霊の働きだけではなく、弱さを持つ私たち人間を主の導き手という重要な働きに召してくださるのです。ピリポは主に言われた通り、宦官のもとに行き語りかけました。30節、あなたは読んでいることがわかりますか？このように問いかけています。この初めの一歩がとても大切です。宦官に求める思いがあったとしても、ピリポがこのように声をかけてみなければわからないからです。声をかけられて初めて宦官は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと自分の思いをピリポに伝えることができました。そして一緒に座るようにと頼むことができたのです。このように宣教は主の導きに従って一歩踏み出すことから始まります。私たち自身も誰か人によって救いへと導かれてきたのではないでしょうか。その人を通して私たちを救いへと導いてくださった主は、今度は私たちを通して人をご自身のもとへと導かれます。私たちがそれぞれいる場所、家庭、学校、職場といった集まりも主の導きによって使わされた場所です。そこには私たちが出会い声をかけるようにと導かれている人がいるのではないでしょうか。主は私たちにも近寄ってあの人と一緒に行きなさいと語られています。宦官は自分の読んでいた聖書の箇所についてピリポに尋ねました。32節、彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない。彼は癒しめられ裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。ここにはイエス・キリストの十字架の苦難の姿が予言されています。主イエスは罪を犯していないのに捕らえられ、どれほど不利な証言を受けても弁明のために口を開くことはしませんでした。総督のピラトは群衆を恐れたため不当にイエス・キリストの処刑が決まり、十字架で命を落とされたのでした。続いて宦官はピリポに尋ねます。34節、 お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか？自分についてですか？それとも誰か他の人についてですか？宦官もこのイザヤ書に書かれている人物が誰であるか、そのことが大切だと気づいていました。しかし問題なのは、この箇所から救い主の姿を見出せるかどうかです。私たちはそれぞれが自分の日本語の新約聖書を持っていて、教会で先生から教えてもらえるので、この箇所がイエス・キリストの十字架を指しているということを知ることができます。しかしこの時代、まだ新約聖書は書かれていませんし、異邦人ならばイエス・キリストの存在すら知らなかったことでしょう。また彼にとって外国語である、この時はヘブル語の聖書を読んでいたかと思いますが、それはとても難しいことだったはずです。ですから当然ふさわしい導き手がいなければわからなかったのです。そこでピリポはこのイザヤ書からイエス・キリストの福音を彼に語りました。宦官が読んでいたこの予言には続きがあります。彼が読んでいたのはイザヤ書53章ですが、その続きをお読みしたいと思います。イザヤ書53章10節からお読みします。2017年の聖書ですと、旧約聖書の1259ページになります。イザヤ書53章10節。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負う。ここに書かれているように、イエス・キリストの苦難は主の御心でした。キリストの死は虚しく終わるようなものではなく、私たち人間を罪から救うという神の大きなご計画の一部だったのです。イエス・キリストは死に打ち勝ってよみがえられ、救いの御業を達成されたのでした。このようにイザヤ書の御言葉はちょうど成就されたばかりでしたから、ピリポは目を輝かして語ったことでしょう。宦官が読んでいたこの御言葉はイエス・キリストの福音を伝えるのにこれ以上ない適した箇所だったのです。イエス・キリストはユダヤ人だけではなく、すべての人に救いをもたらすために来られました。よみがえって弟子たちの前に現れたイエス・キリストはこのように言われています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。ピリポがここまで導かれてきたのは、あらゆる国の人々の中でも最果ての地とされるエチオピア人の彼に福音を伝えるためでした。たった一人の人、しかも異邦人であり宦官であるという、最も福音からかけ離れた存在に見えた彼のためにピリポは使わされてきました。これはとても意味深い宣教です。異邦人と宦官について書かれている箇所がイザヤ書の56章3節からあります。そこもご一緒に開きたいと思います。先ほど開いたページの2ページ先です。旧約聖書1263ページ、イザヤ書56章3節から7節。 イザヤ書56章3節から7節。主に連なる異国の民は言ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も言ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。なぜなら主がこう言われるからだ。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで、息子、娘にも勝る記念の名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また、主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった異国の民が、皆、安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の捧げ物や生贄は、私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら私の家は、あらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。このように異邦人、宦官の礼拝が神に受け入れられることが予言されていたのです。その予言を成就するためにイエス・キリストは来られました。そしてこのエチオピアの宦官はこの予言の成就の代表といえます。異邦人、宦官たちはもはや神の宮の庭ではなく宮の中に入って共に礼拝することが許されたのです。この7節の終わりに、私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだとあるように、あらゆる民が主の家に招かれています。そこに私たちも加えられているということは、なんと幸いなことでしょうか。イエス・キリストによって異邦人の壁も宦官の壁も取り除かれたのです。ですから異邦人であり宦官である彼はもはや肩身の狭い立場にはありません。イエス・キリストの救いの御業が成し遂げられたばかりのこの時、その恵みに預かるのに彼ほどふさわしい人はいないでしょう。これらすべてのタイミングを主が導かれたというのは本当に驚くべきことです。この時の宦官の感動は計り知れません。使徒の8章に戻りますが、8章36節ですね、福音をピーポからイエス・キリストの福音を聞いた宦官はこのように言っています。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。彼はためらうことなくバプテスマを受けることを決意しました。はっきりと自分が救われたことを確信していたのです。注目したい三つ目の点はこの救いの喜びです。ピリポが最初に出会ったとき、宦官は御言葉の意味が理解できず顔をしかめていたかもしれません。真理を求めてもがいていたかもしれません。しかしバプテスマを受けて水から上がった彼の顔は喜びにあふれていたことでしょう。主の導きによって御言葉が心に届き、福音を心から受け入れることができたからです。この時主の霊がピリポを連れ去りました。このような不思議な出来事が目の前で起こったにもかかわらず、宦官の心は自分にもたらされた救いの喜びで満ちていました。伝承によると、エチオピアに帰った後、彼はそこに、後にそこで福音を述べ伝えたとされています。異教の地での伝道がいかに大変であるかは、私たちもよく知っているところです。しかし、救いの恵みに預かった彼は、その喜びを同胞の人々に伝えずにはいられなかったのでしょう。彼は、御言葉の真理をしっかりとつかみ、救いの喜びを知りました。 ですからこれからどんな困難があっても彼は御言葉の真理に立ち続けることができるはずです。ここまでを振り返ってみると、これまで起こった出来事、人間のなす技もすべて主の御手がかかっていることがわかると思います。ここではピリポという一人の人を通して主が福音を語られました。そして主は宦官の心にも働かれ、福音を理解する助けをされたのです。救いの御業はこのように主が先導され人を通して行われます。私たちはただピリポのように主に取り扱われやすい器であることが大切なのです。主の霊に連れ去られたピリポは、最後の40節に書かれていますが、ピリポはアゾトに現れ、すべての町を通って福音を述べ伝えていったと書かれています。いつも主の導きに身を委ねていた彼は、どこに行っても主の働き人として大いに用いられていったのでした。私も神様のために働きたいという思いを持って献身しました。しかし実のところ、口下手で賭けだらけの自分のようなものが御言葉を語れるだろうかと思っているところもありました。しかし新学生の時、奉仕教会で求道者の方、しかも教会に来たばかりの方と御言葉を共に読む機会が与えられました。その時は私はとても不安で、神様の助けを必死に求めて一言一言祈りながら御言葉を一緒に読んでいきました。その時、私が御言葉を教えるのではなく、その方と共に主に教えていただくつもりで読んでいきました。すると聖霊の明らかな導きを感じることができたのです。本当に私自身には何もないからこそ、すべてにおいて主が導いてくださっている、主が言葉を与えてくださっているということを強く感じることができたのです。今では御言葉を語るとき、主がどのように素晴らしい御業をなしてくださるだろうかと期待を持って臨めるようになりました。ですから今、私は宣教師としてピリポのような御言葉の導き手になりたいと願っています。その母語の御言葉が今までなかったという、そういう人たちのために私は使わされていくわけですけれども、その人のもとにせっかく届いたその母語、自分の言葉での御言葉をうまく読めない、全然文化が違ってわからないと、そのままわからないまま終わらせることなく、それがその御言葉がしっかりとその人の心に届くようにと導く、それが聖書活用の働きです。私はその人の心に主が働かれるための道具として用いていただきたいと思っています。私たちは誰もが御言葉の導き手になることができます。クリスチャンとして歩んでいる方々はそれぞれに導きの証しをお持ちだと思います。救われたばかりの頃は喜びに満たされ、その感動を他の人にも分かち合いたいと強く突き動かされたことでしょう。その時の喜びを改めて思い出して分かち合うことができるはずです。主がその言葉を導いてくださると確信していれば、ピリポのように私たちも主の御言葉、主の導きに従って語ることができます。私たち自身、救いの喜びを味わった者として、その喜びに突き動かされて福音を伝えていくものでありたいです。主が私たちの言葉を導いてくださることに感謝し、お委ねしていきましょう。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。あなたがいつも私たちに導きを与えてくださっていることを感謝します。そして 私たちもあなたの導きによってこのように教会へと導かれ、救いの恵みへ預かれたことを覚えます。この喜びを他の人にも伝えていくことができますよう、どうか一人一人を強め用いてください。私たちがあなたの導きによく聞き、ピリポのように素直に従うことができますようにしてください。そしてこの新しい年、新しい一週間、あなたのその導いてくださる光の前に一歩一歩進んでいくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。